크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田祐介です。
ポッドキャスト総研第20回始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
20回目、なんか意外に続きましたね。
いよいよ、続きましたね。
はい、はい。でこれ幕場に話してたんですけど、はい、この番組ですね、多分我々が話していて一番精神的負荷が少ない番組なんですよね、
う
ん、
いやそうそれはサボってるって意味じゃないですよ。
はいはい。
なんかもう何も考えずとも言葉が出てくるぐらい、はい、
そうなんですよ。
なんか話すことがあるっていうことかな。うん、
はい、
うん、
でやっぱねこれポッドキャストってどういうテーマ選定したらいいですかっていうふうにたまに聞かれるんですけど、
はいはいはい、
これなんですよね多分、うん、勝手にほっといても話しちゃうテーマっていうのが一番続きやすいっていうところがありますね。
いやこれめっちゃ大事よ。だから要はこの放送を撮る前にもちろんそういう番組もあるし素晴らしいんだけど、
はい、
なんか資料集めで何時間も使うとかさ、で、はい、その資料集めが楽しいものだったら多分いいんだけど、
あそうそうそう、
まあ、古典ラジオなんかそうだと思うんですよ。
ですです。資料集め自体が自分がテンション上がったら全然ありなんですけど、
うん、
すごい苦痛な思いをして資料集めて
そうね、
はい、っていう感じにするとやっぱちょっとね、うん、続けづらいってなりますよね。というところで今日のテーマはですね、
うん、
サブ MC のリテラシーが問われる話っていうテーマ設定をしまして、
おーなるほど。
でこれ何かっていうと、うん、まあ、サブ MC は、うん、まあポッドキャストにおいてはそのメインの話し手がいて、まあ、その相方役みたいなイメージですね。まあ本当最近そういうポッドキャストさんすごく
人気
番組いっぱい増えてますけど、
うんうん、
まあ、詳しいメイン MC と詳しくないサブ MC みたいなパターンっていうのがいくつかあると思うんですけど、
うんうん、
これちょうどその、まあ、某人気番組を配信しているパーソナリティの方がおっしゃってた話で、
はいはいはい、
私もなるほどなと思ったのが、
うんうん、
やっぱりそのサブ MC の人が、
うん、
あんまりものを知らないと、
う
ん、メイン MC の人がいくら面白い話をしていても、うん、ポッドキャストの体験価値が落ちるってことをおっしゃってたんですよね。
なるほど、はいはいはいはい、はい、
でこれはですね書籍編集者音声プロデューサー向いてる説に結構近いんですけど、
つながるね、うん、
はい、要はその出てきた話っていうのが、
うん、
そのすごい常識破りのすごい話なのか、
うん、
まあ、割と聞いたことがある話なのかっていうのを、
はい、
サブ MC が知ってないと、
うん、
やっぱりねその反応がミスるんですよね。その一瞬のこの反応が遅れたりするんですよね、
うんう
ん、球際に弱くなるっていうんですかね。
はいはいはいはいはいはい、
ってことがやっぱりね、
めちゃくちゃわかる、
めちゃくちゃわかりますよねこの話、うんうんうん、そうそうそう、
うん、
で結構やっぱ注意なのはメイン MC の人の方が詳しいんですよ、はい、当たり前ですけど、
うんうんうん、
例えば典型的なのはその学者さんと素人の人みたいな、
はいはいはいはい、
コンビでなんかやっていくときに、
うん、
当たり前ですけど学者さんの方が知識が詳しいんですよね、
うんうんうん、
ただその学者さんの話っていうのがそうなんですかなのか、ああ確かにそうですよねなのかっていう価値判断はやっぱりこう素人役の人もできなきゃいけなくて、
うん、
でこれがやっぱミスると なんだこの番組は、てかこの人知らないなっていうふうにやっぱ印象付けられてしまうと。
そうですね、うん、
はい、でなんかちょうどその私が雑談したその人気パーソナリティさんがおっしゃってたのは、
はいはいはいはい、
例えばその、うん、社会学者マックス・ウェーバーっていう名前が、うん、出てきたとするじゃないですか、
うんうん、
でマックス・ウェーバーって社会学をやってた人からするともう一郎みたいなもんなんですよ。
まあ、一応ね、わかりやすいですよ。
はい、プロ野球で言うと。
うんうん、
はい。まあまあ、つまり、100人、社会学学んだ人がいたら100人知ってるっていう、
うんうん、
名前なんですよね、
うんうんうん。
で、ただ、まあどうでしょうかね。そういう公民とか倫理とかやってない人は耳なじみが薄い。志田さん知ってます？
いや、でも僕ね、あんまり詳しくないですよ。名前はもちろん知ってるし。
はいはいはい。
社会学とかそういうことは知ってるんですけれども、
はいはい、
具体的には僕はだから明るくないですね。
あ、そうですね、
うん、
だから多分濃淡っていうかそのリスナーさんのその、うん、リテラシーによって知ってる、うん、知らないが分かれると思うんですけど、
はいはいはいはい、
ただその教養的な打ち出しをしている番組で、
うん、
マックス・ウェーバーって誰ですかみたいなことを言ってるとちょっとやっぱそれは物足りなくなっちゃうんですよね、
うん、まあもちろんそうですね、
はい、
うん、
ただ一方でなんかもう誰にでも分かるように話しますみたいな、うん、なんかその中学生でも分かるなんたらみたいな立て付けの番組だと、
うん、
マックス・ウェーバーって誰ですかっていう風に言ってもそんなに違和感がない。
確かに確かに確かに、
そう、
うん、
だから結構これってその番組の期待値設定と密接に関わる話で、
うんうんうん、
あのできたら私はそのテーマに応じてそこら辺の濃淡は濃淡っていうかその火力は調節できた方がいいと思うんですよ。
なるほどなるほどなるほど、
はい、うんうんうん、でもやっぱその調節をするためにもある程度のリテラシーがサブ MC には必要だっていうところなんですよね、うん、
いやなんか本当そうですね。だから、そうですね、だからサブ MC ってある意味は、まあ、はい、いろんな番組の構成とか企画にもよりますけど、ある意味、はい、リスナー代表でもあるってことですよね。
そうですね、はい、
だからもう知識ゼロからの〇〇みたいなポッドキャストだったら、
はい、
まあ、究極知識ゼロであればいいと、
うん、
まあ、その知りたいという欲望さえあればいいっていうのはあります、はい、でも、ただそれでも実は知ってそれなりに素地がある方がいいだろうし、
はい、
でもっとその教養とか、もう今の社会問題をどうこうみたいな話だと、
はい、
一定レベルそれ知っとこうよみたいな常識がないと、うん、面白い話も拾えないですからね、
サブ MC。いや、そうなんですよ。なんか、あの、メイン MC が乗ってこないと思うんですよね。
うん。
あんまりその、当たり前のところで、質問が来ちゃうと。
そうそう。で、これは、だからなんか、あの、一応、もちろん、あの、野村さんそういう意図だと思うんですけど、別に教養がある人がだからいいって言ってるわけじゃなくて、
はい、はい、もちろん。
ジャニーズの番組だったら、もう僕ら歯が立たないですよ。
はい、そうです
ね、サブ MC 多分できないよね。
無理無理。
あの、ね、ジュニアの名前が分かんないから。
はい。多分ね、本当ね、ジャニーズファンの人からするとね、なんだこいつはっていう、耳障りだなっていうふうに思われちゃうんですよ、
ね。あのサブ MC なんだみたいな。ジャニーズ知らねえな、みたいな。
そうそうそ
う。そういうところをうまくどう設計するかだし、うん、で、あと、まあ、この放送で伝えたいのは、実はだから、サブ MC の力ってめっちゃ強いんだよ。下手したらメインよりも大事かも、みたいな。
いや、思いません？そうなんですよ。はい。
うん、
いや、だから、私は本当に、うん、まあ、これ、ちょっとポジショントーク入りますけど、
はい。
あの、聞き手のやっぱ社会的地位を上げたいなと思っていて。
いや、本当にそうです。
はい。
う
んうん、今、やっぱり足りないのね、聞き手なんですよ。
いや、本当に。
とにかく足りないのが。
うん、うん。
で、その聞き手っていうのは、その、何でしょうか、流れ通りに、あの、物事を聞ける人は、結構いらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
あの適切にやっぱその情報の価値判断ができる、
うんうんうん、
聞き手ってやっぱすごく少ないんですよね、
うん、少ない
少ないですよね。
し同じ登壇者とかメンバーでも、
はい、
まあ僕なんかもその一定の業界で結構セミナーとか登壇するんで、
はいはいはい、
あの分かるんですけど、全く似たような登壇者でもやっぱり聞き手が変わると、はい、全然盛り上がりも得られるインサイトも変わるんです。要は話すスピーカーたちのね、まあポッドキャストがイベントとかで、
うん、はいはいはい。
でそれはまあ手前味噌ですけどすごく実感するんで、
はい。
あの他の人のやつ聞いて、あ全然引き出せてねえなみたいな。
ねえ、これ何なんでしょうね。うん、
だから
ね、
でも、うん、そこに実は本当に野村さんが言う通り光が当たってないのが結構悔しいから、はい、本当上げていきたいですね。
うん、そうですね。だからなんかね、これ、あの、ちょっともうネタバレしちゃうと、あの、ボイシーの尾形さんともこの話で実は盛り上がったんですけど。
はいはいはいはい。
なんかね、この、聞き手の、こう、なんか、いいネーミングはないかっていうことを。
確かに。
あの、話してて。
うん。
ね、だから、その、MC、インタビュアー、モデレーター、なんか微妙になんかどれもかすってるんですけど。
ファシリテーターとかね。
ファシリテーターとか、かすってるんですけど、なんか全部を表してない感じがしていて。
スター感がないしね、なんかその響きね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。
で、まあ、これってだから結構その高度な仕事だと個人的には思ってるんで、
はいはいはいはい、
なんかそれをこう端的に表すような、あの、多分アナウンサーとかじゃないんですよね。司会者とかでもないんですよ。
ないないない。
多分アナウンサーとか司会者に、あの、イメージされるのは、もうちょっとこうなんか、台本通り進行するみたいな。
はいはいはい、そうそう。
役割だと思うんで、あの、ホストなのかみたいな、なんか
引き出す人だよね。
そうそうそう。あの、じゃあ有識者の言葉をやっぱこううまく引き出して、
うん、
あのオーディエンスに伝えていくっていう仕事の、うん、なんかうまい名付けっていうのをしたいなと思ってます。
いや本当にそうだね。
はい、
うん、
それができればね、結構ね、そのなんだろう、この仕事あいいじゃんっていう風に思う人もいるでしょうし、
うん、
なんか多分そのコンテンツ作る側もあのこの仕事の価値に結構気づくんじゃないかなと思うんですよね。
いやそうなんですよね。でだからやっぱりそういう意味ではそういうスターも生まれてくる必要、まあ、野村さんとかもまさにそのスター候補だと思うんですけど、
はい、
なんかしらいろいろなとこに出てきてなんか聞いてんなみたいな、この人
そうですね、うん、
みたいな、
でそうそうそうそう、でこの人が聞くコンテンツは面白いぞみたいな風になるってことですよね。
そういうことがなんか広がっていく必要があるなと思ってるんで、うん、なんかね、でも本当重要なんですよね。全然違うからね、うん、
そうなんですよ。そう全然違いますからね、はい、
まあ、だから著名人のインタビュー記事が雑誌とか媒体によって全然面白さ違うように、う
ん
う
ん
う
ん、
実は違うので、
そうですね。
だからこれ多分ね、ぜひともね、
テキスト以上に差が出やすいと思うんですよ。
出やすいな、うん。
うん。 テキストの方って割とその何でしょうかね、その有識者の方がそのこすってる話だと、うんうんうん、そんなにその聞き手のテンポとかって関係ない、まあまあでもそっか、うんうん、テキストの場合は多分別の能力なんですよね、もっとファクトを積み上げて深く突っ込むみたいな、あと問題意識がすごいみたいな別の能力なんですけど、うん、
はいはいはい、
音声コンテンツもね本当に差が、技術の差が出ますんで、そこっていうのは、
うん、ってことですね、いやそうですよね、はい、今度野村さん今思いつきました、
はい、
まあいろいろ今後ゲスト呼んでとかいろいろこの番組やってきますけど、
はいはいはい、
まあ、よく考えたら僕らサブ MC 得意2人じゃないですか、まあメイン MC もやっておりますが、
は
い、
そうですね、はい、まあまあサブ MC ですね、属性的には
出身サブ MC じゃないですか
そうですね、は
い、だからで、まあ、編集者ってサブ MC みたいな仕事だしね、
はい、うん、うん、そうですね、
なのでちょっとこのポッドキャストというのも何回のわけですけど、サブ MC スキルについてノウハウみたいなこうやっていきません、なん
かないですか、ああ面白いですね、確かに確かに、
まあ結構ティップスというか、
はいはいはい、
こういうことやりゃサブ MC としてスキルアップするよとか、
うんうんうん、確かにな
んかそういうノウハウも僕らあるんで、それもなんか先々公開していければなと、
そうですね、
ちょっと思いました、
は
い、
うんうん、もう全然ね理論化できたら面白いですね、
理論化できてほぼできてるし、多分僕と野村さんの中で、
うんうんうんうん、そうですね、まあ最終的にちょっとね書籍化とかね目指して頑張りましょうかね、
確かにそのぐらいまでね、はい、サブ MC がね光が、
そうです、光が当たればということで、はい、興味がある版元の皆様におかれましてはぜひご連絡いただければ、
サブ MC 力みたいな、まあ、なんか、ね、なんか名前だね、
そうですね、そうだ、サブ MC がねちょっとね名前としてもうちょっとあるはずなんですよね、
そうだよね、
はい、
うん、
だこれを、ね、
それも考えます、
考えましょう、
考えましょう、はい、うん、はい、
ということでこのところですかね今日は、
はい、
今回もお聞きいただきましてありがとうございました、
ありがとうございました、
ちなみにこの番組はしだら野村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます、畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますのでぜひお聞きください、またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えしていく番組も配信していますのでそちらも合わせてお聞きください、番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです、それではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。